ここからは2016サマースペシャル、3本の話題をさまざまなアプローチでご紹介します。こんなこといいな、できたらいいな、こう書いてしまうと、あの有名なアニメのテーマ曲みたいですが、日常生活でついついそんなことを考えてしまうことはありませんか？日常生活には不便が多く、目が見えない、見えにくいからこそ気づき、そしてあったらいいなと想像する。そんな素敵なアイデアが溢れていることでしょう。そんな皆様の声をぜひお寄せください。ここではそんな夢のあるコンテストをご紹介します。2. あったらいいなを考えてみよう。目が見えない、見えにくい私だから考えついた、とっておきのアイディアコンテスト大募集。
関東地方、7月20日ですかね、本日は、まだ梅雨は明けていないとのことなんですが、もうここの外はですね、もう日差しが夏本番といった感じです。今日は、公益財団法人教養品推進機構にお邪魔しております。私の前に座っていらっしゃいますのは、総務部総務課課長の森川美和さんです。森川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日お邪魔しましたのは、今回教養品推進機構さんと、それから日本点字図書館さんですね、が一緒になって主催をされております、とっておきのアイデアコンテスト、今まさに募集している真っ最中なんですけど、これについてちょっとご紹介をいただきたくてお邪魔しました。森川さん、まずこの番組を聞いている皆様へ自己紹介からお願いします。教養品推進機構さん、まずどんなことをされているところでしょうか？
はい、教養品推進機構は、障害のある人、ない人も共に使いやすい製品とかサービス、それから、施設だとか、いろいろなものを考えて普及させていく、財団法人です。
はい、でこのとっておきのアイデアコンテスト、今回取材に伺ったこの最大の理由ではあるんですけど、これはどのようなコンテストなんでしょうかね？
はい、これまで世の中にある製品の多くは、障害のない人たちが作った製品がとても多くあります。そのため今回は、障害のある人たち、特に目が見えないとか見えにくい人たちから何かアイデアを募集して、本当に使える製品というのを作ってみたいなというのが今回の趣旨です。
はい、教養品推進機構さんは、先ほどお伺い、実は事前にお伺いしていたんですが、1990年頃からですね、まず視覚障害者を対象とした不便調査みたいな調査事業を行っていたと。
はい、やっぱり対象になる人たちの声を聞いて、ものを作り上げていくことこそが本当に使いやすいものができるんではないかということで、これまでにシャンプーの横の刻みですとか、はい、この最近では日毛連さんの方にもご協力をいただいて、ボディーソープの横のボトルのところに1本の線を触って分かる工夫をつけたりしました。はい、牛乳パックの切り欠きも 100% の生乳が分かるものですとか、アルコールの誤飲を防ぐために点字がついていたりとかっていうのは、今もずっと使われてきているものというのは共に考えたものなんですね。でそういう本当に当事者の人の声を反映したものをどんどん多く世の中に作りたいという思いで、不便さ調査、それから最近では良かったこと調査、何があるともっと良くなるかというのを共に考えてきています。
はい、ということで、じゃあ今度は今までは調査をやってきたんですが、今度はじゃあアプローチを変えてみようということで、当事者のアイデアから商品が実現したらいいなということで始まったこのコンテスト、はい、現在募集中なんですが、部門が2つありますね。一般の部と盲学校の部、この番組をお届けされる頃が8月なので、子どもたちは夏休み真っ最中ということで、ぜひ夏休みの宿題とかにもぜひ考えてほしいなと、お知恵を借りたいなというところなんですけど、この応募要項とかについて、ちょっとじゃあ森川さんの方から具体的にちょっとご紹介いただきたいと思います。ということで、応募資格、盲学校の部と一般の部の2つの部門があるんですけど、それぞれに対象となる方々をちょっとご説明いただければと思います。
はい、2つの部門に分けて行いますけれども、1つが盲学校の部です。盲学校の部は、盲学校に通う18歳までの児童生徒で、学年とかもう学級チーム体制、それから家族と一緒になって、応募ももちろん可能です。 でもう一つが一般の部で、視覚に障害のある大人ですとか、もう本当に一般の方ですね、視覚に障害のある一般の方、それから一般校に通っている視覚に障害のある18歳までの児童生徒、弱視の子どもたちを含めて一般の部に、こう応募していただければと思います。
はい、じゃあだから視覚障害者で18歳未満だからって、必ずしもその盲学校か普通の学校かと一般校かによっても変わってくるということですね。
そうですね、
はい、この点はどうぞご注意ください。締め切りですね、いつになりますか。
はい、締め切りは9月5日当日の消印が有効です。今ずっと募集をしていますので、9月5日に郵便局に持って行ったりとかいろいろする場合は、必ず消印というのをつけていただければ、例えば6日7日に届いたとしても、それは有効ということにしています。
はい、でメール郵送ファックスのいずれかということなんですけど、
はい、
このお送り先は後でご紹介いただくとしまして、募集のテーマなんですけど、ジャンルとかはいかがでしょうか。
ジャンルはもう特に全くない状態です。日常生活の製品ということを、メインにはしているんですけども、小さい字でっていうか、本当に細かい字ですね、非日常生活のものっていうのもテーマにしています。例えば目が不自由でも操縦できる空飛ぶ絨毯とか、全てのに製品に展示がついているものだとか、なんかいろいろな漠然としたもの、それから細かいものでも何でもいいようにはしています。はい、
できるかできないか、これ無理だろうなじゃなくて、とりあえずアイデアをということですよね。で、盲学校の部は18歳までの児童生徒ということなんですけど、それでですね、メール郵送ファックスのいずれかの方法でということなんですけど、その際に、なんだ、応募の際の記載事項というのはどのようなことを忘れずに明記する必要がありますか。
はい、大体12項目あります。まず一つがアイデアの名称を書いていただくことで、2番目が対象者、
はい、対象者というのは、
対象者というのは誰宛てかっていうことなんですけど、
あ、なるほど。
今目が見えない見えにくい私だから考えついたということで、目が見えない人を対象に作っている方ももちろんいらっしゃるでしょうし、目が見えない自分だからこそお年寄りのために何か作りたいと思うこともあってもいいと思うんですね、
はい、
とにかく対象は何でも、
あ、じゃあ視覚障害者のためというより、やっぱり視覚障害者のアイデアから
そうです、
はい、って、はい、その視覚障害者当事者に限らずに、対象は、はい、正眼者、
はい、
目が見える人たちにもぜひということなんですね。
そうですね、自分も含んで考えていただくのが一番いいんですけど、でもその辺の制限は全く設けていないです、
はい、
で3番目がアイデアの詳しい内容です。で4番目にアイデアのアピールポイント、この詳しい内容とアピールポイントっていうのは、3番目の詳しい内容の中でここは絶対にこれ伝えたいっていうものを4番に書いていただく、
ある意味重要なところですよね、
はい、で、あとは5番目に氏名、6番目に年齢で、盲学校の部ありますので学年で、7番目に性別、8番目に住所、9番目に所属学校とか所属機関名、もしくはですけどもご職業を書いていただく。で10番目に連絡先の電話番号、11番目に連絡先ファックス番号、12番目にメールアドレスで、いずれかない場合とかもあると思いますので、ある場合の部分は書いていただく、必ず連絡先は書いていただかないと、結果の発表ができませんので、お知らせいただければと思います。
はい、ということで、じゃあ、はい、お送り先のご紹介ということで、
はい、
送り先あるいはお問い合わせ先ですね、
はい、
いただくことは可能でしょうか。
はい、こちらは日本点字図書館さんと一緒になって、やっている事業ですけれども、今回は公益財団法人教養品推進機構とっておきのアイデアコンテスト係、郵便番号101-0064、東京都千代田区猿楽町 2-5-4、 OGA ビルはアルファベットの OGA でビルで2階です。何か問い合わせがあれば電話番号03-5280-0020、ファックスは03-5280-2373、メールでのお送りいただく場合は事務局 jimukyoku@kyohin.org です。
はい、こちらファックスとメールアドレスの方でもこのアイデアを募集してるんですよね。
はい、
はい、でその際にはじゃあ先ほどの応募の際の記載事項を漏れなく、お書き忘れないようにご注意ください。またじゃあ日本点図書館さんの方の、宛先もちょっとすでにご紹介をさせていただければと思います。はい、じゃあこちらの方私の方からご案内をさせていただきます。はい、社会福祉法人日本点図書館とっておきのアイデアコンテスト係、郵便番号は 169-8586 東京都新宿区高田馬場の 1-23-4、電話番号は 03-3209-0241 番、こちら代表電話になります。それからファックス番号は 03-3204-5641 番、それから E メールアドレスは nitten@nittento.or.jp になります。じゃあこちらで9月5日が締め切りということなんですが、この後の審査方法とか流れはどうなるんでしょうかね。
はい、9月5日に締め切らせていただいた後に審査委員会を設けまして、この表彰式が皆さんご存知のかと思いますけれども、サイトワールド2016、
はい、11月の1日2日でしたっけ。はい、
そうです、11月1日 の、 10時から12時の間に表彰式を行う予定にしております。でそれまでの間にはちょっと審査をさせていただいて、入賞したの方には事前に1ヶ月ぐらい前にまあご連絡をして、表彰式の後に情報を流させていただきますので、これをもとに皆さんにはお伝えできるような形になっています。
はい、当日表彰それから展示を行いますってあるんですけど、はい、もう展示されるのは、最優秀賞優秀賞入賞された方々の作品のみでしょうかね。
はい、そうです。
あ、そうですか。じゃあ、はい、応募されたじゃあ全体的な作品とかまたじゃあどこで掲載するかとかまだ今検討中ということになるんでしょうかね。
そうですね、一応今の段階では最優秀賞と優秀賞と入賞だけを皆さんに公開するという形にしてます。
はい、かしこまりました。
はい、
はい、このインタビューコーナー最後はこの番組を聞いているリスナーの方に、まだ迷っている方がいらっしゃるかもしれませんので、最後の一押しということで森川さんの方メッセージをお願いします。
はい、何でも構いません。好きなテーマとか好きなことみたいなのを書いていただいて、手紙を書くようにさっと流していただければ私たちも嬉しいです。第1回目なのでたくさんはまだ難しいかなとは思っていますが、皆さんとこう線というかつながりができるといいなと思っているので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、今回は、教養品推進機構様にお邪魔しまして、森川美和さんにとっておきのアイデアコンテストについてご紹介いただきました。森川さん、お忙しいところもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様からのご応募お待ちしています。そうそう、8月といえば夏も本番、暑さもセミも一番元気な時期ですが、今年の夏はより暑いようです。ラニーニャ現象だから？いえいえ、そうじゃありません。詳しくは次のコーナーでご紹介しましょう。3. リオデジャネイロパラリンピック開会間近。視覚障害者に配慮されたツアーでブラジルの熱気を体感しよう。緯度や経度から計算すると、日本の真裏にある国、ブラジル。言わずもがな、今年のオリンピック・パラリンピック開催国です。2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、日本選手団がどのような活躍を見せるのか、注目が集まります。ここでは、視覚障害者も楽しめる、リオデジャネイロパラリンピック開会式ツアーを企画したというクラブツーリズム株式会社淵山智弘さんにご出演いただき、ツアーの魅力を PR していただきます。とは言うものの、ご案内が直前となり、誠に申し訳ありません。このインタビューを通して、こういう企画に取り組む企業がいて、担当者の方はこんな思いを抱いているとか、そのようなことをまずは知っていただければと思います。
2016年は、オリンピック・パラリンピックの年ということで、今年はリオデジャネイロ、実はそれに関するツアーを組まれている
旅行会社の方に今日はスタジオに足を運んでいただいております。クラブツーリズムの、淵山智博様ですね。淵山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、淵山さんはこのクラブツーリズムでどのようなことをされているのでしょうか。
はい、ご紹介させていただきます。私どもはクラブツーリズムのユニバーサルデザイン旅行センターという支店でありまして、主に車椅子や、杖をご利用の高齢者の方向け の旅行を組んでるんですけれども、それ以外にも、視覚障害者の方向けの旅行というのは年に何回か、ご案内をしておりまして、実施をしてきたのは、私自身はもう1998年から視覚障害者の方の旅行というのを関わってきました。そんな旅行をご案内してます。
はい、20年近く実績を持つということで、手元の資料ではあるんですが、ツアータイトル、今回ご紹介するツアーは正式名称が視覚障害者も楽しめる第15回パラリンピック競技大会2016リオデジャネイロ開会式柔道世界三大幕府のイグアスの滝8日間ということなんですけど、このツアーの特徴、視覚障害者も楽しめるっていうところやっぱり特徴になってるのかなとも思うんですけど、ここら辺はどのような工夫がされているところなんでしょうか。
はい、まず今回初めてこれを企画したわけではありませんで、実は、2000年のシドニーのパラリンピックの大会、そして、前回大会の2012年のロンドンの、パラリンピック大会、こちらも、いずれも視覚障害者の方を私ご案内をしてきまして、それを踏まえて今回、リオデジャネイロ、非常にちょっと遠いところであるんですけれども、企画をというふうに考えました。視覚障害者も楽しめるというふうにしてあります通り、まあ、今までの経験を生かして、見えない方でも楽しんでいただける素材を入れたつもりであります。
はい、ツアーの概要をご紹介させていただきますと、出発日が9月5日の月曜日で、ここから8日間ということで、9月5日まず羽田空港で出発で、9月6日、リオデジャネイロに到着、それから9月の7日、ここはリオデジャネイロに到着したらコパカバーナ海岸の散策、それで9月の7日今度リオデジャネイロ終日観光、これパラリンピックの開会式もこの日に行うと、それから9月8日柔道を観戦する、それから夕食後には、サンバショーなど見ると、で9月9日、これは三大幕府のイグアスの滝を観光で、翌9月10日、引き続きブラジル側の遊歩道を歩いて滝の観光、それから、まあ、空港に行きまして9月12日羽田空港着ということなんですけど、ここら辺でその視覚障害者向けで見どころをご紹介いただきたいと思うんですね。
はい、前回、ロンドンで行きますと、こう古い建物とかですね、博物館、そういったと宮殿とか、そういった、まあ、歴史的なこう建物が多いところをご案内してきました。その前のシドニーではどちらかというと大自然というようなところを、開会式以外にはご案内してきました。さて、ブラジルはというふうになったときに、やはり歴史的な、建物とかというよりは自然ですとか、そういったところでこうあとはブラジルならではの部分って何だろうかというふうに考えて今準備をしております。特に開会式におきましては、これは前回の反省でもあるんですね。開会式会場で、皆さん横に並んで大歓声、周囲も海外からの方たくさんおいでになられてまして、そこでこうなかなかこう解説がですね、皆様にこうご案内できなかったという反省がありました。今回はそれを、ガイディングレシーバーをご用意して、簡単な通訳をしながらですね、皆さんでこう楽しんでいただくということをこうまず入れさせていただいてます。それ以外、まあ日本では体験できないようなこうナイトマーケットですとか、あとはここにはまだ歌ってませんけれども、よく視覚障害者の方をご案内して喜ばれるのが、現地の市場なんかに行きますと、日本にない、果物があったりとか野菜があったりとか、こんなものをこう触っていただいたりして体験をしていただいてます。で、特にまあ今回ブラジルといえばサンバになりますから、サンバショーなんかをですね、実際に、まあカーニバルの時期じゃないですけれども、それと同じような、体験もしていただこうというふうに思っております。で、もう一つはやっぱりイグアスの滝ですね。世界三大幕府ということで、もうこの迫力、過去、視覚障害者の方々をナイアガラの滝にはご案内したことありました。やはりその時に、キリングの乙女号という、こうボートで、滝の近くまで行ってその水しぶきを浴びるというようなのが、大変こう本当に来た感じがするというふうに喜ばれましたんで、今回はそれをぜひ皆様にこうお伝えしたいなというふうに思いまして、あえて、ボートツアーというのを入れまして、水しぶきびしょびしょになっていただこうと そんなことを考えております。そんな配慮をさせていただいてます。
はい、ありがとうございます。それで、こういう企画を立てるときにちょっと話から外れるんですけど、工夫していることとか、あの過去の失敗談あるいは成功した例とかもちょっと伺うことができればなと思うんですけど、何かありますか？
はい、もう最初に関わったときっていうのは、私自身今現在もあのガイドヘルパーの資格を持ってるわけでも何でもないんですね。でたまたまあの縁あって、あの視覚障害者の方の旅行というのに関わった頃、誰も教えてくれる方もいない中でかかりまして、その当時はですね、あの参加者の方の中で、しっかりとこう資格を持っている方とか、ガイドヘルパーの資格を教えるような立場の方とか、そんな方々が参加されていて、一番失敗したのは、何も言わないで、パッと座ってしまう、何も言わないで、立ってしまう、淵山さんどこ行ったのとか、いても分かんないよ、あとは、旅行の案内中に、あそこにそこにあれこれっていうことで、あれはどれこれはそれというふうにですね、あの皆さんからこう、まあ、鍛えていただいたというか、そんなことがこうきっかけなんですけれども、以降、もう延べで本当に何千名かの方々とあの旅行ご一緒をさせていただいてまして、皆さんから、あれをやってみたいこれをやってみたいというような声、それを形にしていくことが、一番喜ばれることだなというふうにこう思ってまして、以降、そういったお声を生かした、旅行作りをやってます。まあ、今まで、主なところで言いますと、今はちょっとやってないんですけれども、13年ほどかけて、四国のお遍路は、視覚障害者の方、
また、いいですね、
盲導犬も一緒だったですけども、4巡ほどさせていただきました。最初の頃はお寺に盲導犬がこう入ること自体がまだなかなか理解いただけないような時代もありましたけれども、しっかりとお参りをして回っているということがじわじわじわじわ88カ寺のお寺の中でもこう伝わっていきまして、まあ、社会の変化とともに宿坊に泊まるのも全く問題なかったり、あとはお寺の本堂に朝のお勤めの時に盲導犬もいるというのも、千何百年の歴史で初めてのことですなんて言われながらご案内したこともあります。今実際にやっている部分といたしましては、2010年から、視覚障害者の方に実際に車の運転をしていただくというものをやっておりまして、これも全9回で延べ、この間7月にもやりました、130名ほどの方が参加いただいてます。ホンダの持ち物のツインリンクモテギの、1.3 キロほどのコースを実際にハンドルを持ってアクセルを踏んでいただいて、横に指導員が乗ってということで安全に運営できる夢の車の運転ツアーというのもやらせていただいてます。
はい、これ実はすごい人気らしくて、9月にも実は実施される予定だったんですが、もう現段階では予約がもういっぱいということで、これはゴーカートか何かに乗るんですか？
はい、お電話でですね、問い合わせいただく方も、どうせゴーカートだろうと、まさか本当の車乗れるわけないだろうっておっしゃるんですけれども、実際の車です。ホンダのシビックというタイプの車で、どういう仕組みかといいますと、助手席にはですね、指導者のところにブレーキがあります。自動車の教習所のような、
はい、
はい、車なんですけれども、ハンドルをですね、時計の針に見立てまして、9時15分のところにまず持っていただいたハンドルの手をカーブを曲がるたびに、右カーブの時であれば10時11時12時左カーブであれば8、7、6というような形で、指導者がそのハンドルを回すタイミングをしっかり横で教えてくれることによって、全くこう道路から外れることなく、そして大体30キロから40キロぐらいスピードも出していただいて、直線ではなんと今回、100キロ出した方がいるというぐらい、皆さん本物の車を、本当にこう晴れていれば窓を開けて風を感じていただきながら、エンジン音も聞きながら運転を楽しんでいただくというようなイベントです。
はい、すごいですね。シドニー、ロンドンに続くパラリンピックツアーもあれば、お遍路のこの企画を組んだりとか、それからその車の乗車運転体験までできるというようなことなんですけど、ちょっと私の個人的な興味でちょっと伺いたいんですけど、このクラブツーリズムさんにおけるこのユニバーサル旅行センターというこの部署のコンセプトとか何かございますか？
はい、私どもの、メインのお客様というのが60代後半から70代ぐらいの方が今は多いんですね。 で、まあ、20年前はもっと皆さん分かったんですけれども、やはり今後、高齢化を迎える中で、必ず、車椅子や杖を利用しながらも旅行に行きたいという方、またそういう方への配慮をした旅行というものが、必要になってくるだろうということで、当時のトップは考えておりまして、で、いち早く業界に先駆けて、こういう部署を設立しました。で、まあ、昨年5月なんですけれども、これも大手旅行会社では初めて車椅子でそのまま上がれるリフト付き車両のバスを年間契約しまして、はい、そういったもう旅行を諦めてしまう方々を諦めなくても大丈夫ですよと、いつまでも旅行できますよということをやってます。障害があっても高齢でもということで、その中の一部で、視覚障害者の方の旅行も運営させていただいているという状況なんです。
はい、本当素晴らしい取り組みだと思います。はい、それでじゃあ最初のこの冒頭のリオデジャネイロ開会式ですね、柔道世界三大瀑イグアスの滝8日間の旅の、ですね、お値段やちょっと注意事項ですね、ちょっと具体的なお話にちょっと踏み込んでいくんですけど、ご説明いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、まずご旅行代金なんですけれども、2名様一室利用で、お一人様が78万円という旅行代金になっております。またお一人視覚障害者の方の単独参加で、弊社に手引きを希望される場合には39万円、半額をですね追加でお支払いいただいて、私どもは39万円で手引きの方を募っていきます。それ以外に、まあ、空港使用料とか一部かかる金額が若干ございます。羽田空港出発ということなんで、まあ、地方から羽田空港も17時40分出発という夕方発になりますから、地方から羽田の方にお越しいただいても十分間に合うような、時間帯になっております。また、お一人部屋追加代金、お一人参加の方で一人部屋を希望される場合には8万円の追加代金がこうかかってまいります。まあ、注意点としてはそんなところで、あとは、まあ、今いろいろこう治安の問題とか、病気の問題とか、はい、ございますけれども、今回私ども、近畿日本ツーリストのグループ会社なんですが、 KNTCT ホールディングスはこの、オフィシャルスポンサーになっておりまして、多くの、スタッフが現地の方に入っていっておりまして、もうすでに数ヶ月前から駐在も入っておって、まあ、旅行の運営に関しましては、危険なところにご案内しない、私たちが、添乗員、あとは現地の係員、ダブル体制で安全にご案内を務めていくというような、そんなつもりでこう運営をしております。ぜひ皆様のご参加お待ち申し上げます。
はい、ですので安心してご参加いただければと思うのですが、この今回ご案内した、このリオデジャネイロのパラリンピック開会式ツアーや、それあるいは先ほどの車の乗車体験のツアーでも構わないんですけど、これにつきましてお問い合わせ先というところをご案内いただきたいんですけど、お願いできますか。
はい、まず電話番号ですけれども、東京0353236915、東京0353236915、まずはお電話でお問い合わせをいただきまして、その後視覚障害者の方には今メールアドレスを教えていただければ、新しい情報が出ましたらすぐにメールでメール本文にテキストでこうツアーの詳細をご案内をしてお送りするような、仕組みも取っておりますので、まずはお電話でお問い合わせいただければ結構です。
はい、今回はスタジオにクラブツーリズムの淵山智博さんを、お招きしまして、クラブツーリズム様の取り組みなどについてご紹介いただきました。とっても素敵なお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは2016サマースペシャル、いよいよ最後のご案内となります。最後は子供たちなら誰もが大好きな人気コミック劇場版ゴムゴムのでおなじみのワンピースから劇場版バリアフリー映画上映のご案内です。4、海賊王に俺はなる。一般興行初劇場版第13作目、ワンピースフィルムゴールドバリアフリー映画上映に対応。これまで映画館で音声ガイド付きの映画を楽しむときは、上映時間が限られていたり、また施設側の設備投資などの負担が大きく、なかなか普及しませんでした。そこで誕生したのが UD キャストというサービスです。スマートフォンやタブレット端末などに 専用アプリをインストールし、端末のマイクから映画映像の音声を拾うことで、音声ガイドと同期させ、手元のスマートフォンやタブレット端末で再生される音声ガイドを聞きながら、映画を鑑賞することができるというものです。一般興行での導入は初めてとなり、全国規模でこれだけ多くの劇場で音声ガイドが楽しめるのは史上の快挙とのことです。それでは気になるあらすじを実際の音声ガイドを交えながらチェックしてみましょう。
東映シックスピースアニバーサリー東映アニメーション夢は世界と共に。
新世界の怪物が動き出す。
金色の靴を履いた人物が階段を登っている。左手に金色のマイク、右手にはゴールドの指輪がいくつも光る星形のピアス、派手な塩ビ服。てっぺんにたどり着く男、ドームのような空間に立つ黄金の塔、頂上には星形のステージ。男がマイクを握りしめる。絵が伸びて槍のような形になる。
ショータイム。
ステージに差し込む。天井に次々と穴が開く。黄金の水が流れ落ち、凄まじい勢いで溜まっていく。
世界中の大富豪たちが集い、昼夜問わずショーやアトラクションが繰り広げられる世界最大のエンターテインメントシティ、グランテゾーロへ乗り込んだ麦わらの一味。そこは世界政府すら手を出すことのできない絶対聖域で、海軍も海賊も関係なく、誰もが街のルールにのっとってカジノやアトラクションに興じていた。色めき立つルフィたちの前に現れたのは、金の力で世界政府ですらたやすく動かし、天竜人をも懐柔するほどの権力を持つ黄金帝ギルド・テゾーロ。すべてが豪華絢爛なその街の裏では、テゾーロによる圧倒的な支配が渦巻き、ルフィたちはなすすべもなく街の非常なルールに飲み込まれていく。自由とは支配とは、この海を制するための答えをかけて、今、ルフィたちの信念をかけた戦いが幕を開けようとしていた。UD キャストについて、詳しくは UD キャストサポートセンター。電話 0120-291-088 までお問い合わせください。また、専用アプリの利用ガイドは、UD キャストのウェブサイトで PDF データとテキストデータの2種類が公開されています。 URL は http://udcast.net/demo.html です。対応する劇場はワンピースフィルムゴールドウェブサイトでご確認ください。さて、2016サマースペシャルをお届けしてきましたが、いかがでしたか？引き続き皆様を日網連声の広場レギュラーコーナーへとご案内します。